聖書箇所はマタイによる福音書2章1節から12節です。新約聖書2ページです。マタイによる福音書2章1節から12節まで、それでは拝読させていただきます。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこにお生まれになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び集め、星の現れた時期を確かめた。そして行って、その子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らは着て伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳頭、没薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。アーメン。それでは、取りなしの祈りに続き、説教星に導かれてと題しまして、末森牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。今朝も素晴らしいお天気の中、私たち一人一人の名を呼んでくださり、誠の救い主であるイエス様、あなたを礼拝するこの恵みに預かることを許してくださり、心から感謝いたします。私たち本当に誠に罪に汚れているものです。暗い闇に本当に座してしまう、そのような者たちであるにもかかわらず、あなたは私たちを礼拝する者としてお作りになり、私たちをイエス様のあなたの尊い十字架の血によって清めてくださり、あなたのご栄光を表す器としてくださり、あなたの御言葉に、あなたのに与えられたこの素晴らしい生涯を喜びに満ち溢れて生きるようにと、私たちに命を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。このアドベントの時、イエス様、あなたのご降誕のこの喜びを待ち望むこのひととき、私たちに今朝もあなたご自身が御言葉をお語りくださり、私たちに御霊を通してあなたご自身の御思いを表してくださり、またあなたご自身をここにあってありありと表してくださって、主よ、どうぞ今日私たちここに集った者一人一人がイエス様、あなたとお出会いし、誠の礼拝者となる、そのような礼拝となりますように。主よ、どうぞ今日の礼拝を最初から最後まであなたが豊かに祝福し、聖霊で満たし、お導きください。私たちの目を開いてください。私たちの心をどうぞ大きく開いてくださり、あなたの恵みを受け取る器としてくださいます。心からお願いいたします。今日ここに来ることのできない愛する兄弟姉妹の上にも、一 等しくあなたの恵みが注がれますように切にお願いいたします。またどうぞ格別に今朝は病院の場所で過ごすかな宣教師の上に、また新しく本当に誕生したユリアちゃんの上にあなたが等しく共にいてくださり、聖霊充満の恵みをもって今日の礼拝のひとときを過ごすことができますように、主をどうぞ豊かに祝福し、あなたがそこにおいて平安を与えてください。このひととき全てをあなたの御手にお委ねいたします。感謝して尊い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。今朝もこのようにして皆様と共に誠の救い主なるイエス様を礼拝するこの恵みに預かれますことを心から感謝いたします。またお祈りにもありましたようにですね、昨日は私たちの本当に教会にとっても大きな喜びが伝えられました。それは野口かな宣教師のところ、野口宣教師ご一家に第5番目なるですね、ユリアちゃんが、本当に素晴らしいお名前ですけれども、ユリアちゃんが誕生しました。3795グラムですね。本当に立派な、もう主が豊かにあふれる祝福を持ってですね、野口家に本当に望んでくださっていることを本当に覚えて、主の皆を心から褒めたたえます。また今日は香菜先生のお母様もいらしておりますけれども、本当に心からお祝いを申し上げます。このようにして教会にまた一つの命が与えられて、そしていよいよ私たちがですね、本当に心を合わせて主の御用のために働けることを心から感謝いたします。また私は先週皆様のお祈りに支えられ、弾丸ツアーでありましたけれども、三重県の伊賀上野市というところに行ってまいりました。初めて、私は三重県を初めてだと思いますけれども行ってきました。そして、行く前にですね、武田先生が以前、特伝でそこの伊賀上野福音教会にいらしたんですけれども、武田先生から本当に田舎ですね、畑ばかり田舎のところで、でもそこに本当に清い水が流れているということを私たちは聞いておりましたので、いつか行ってみたいなとは思っておりましたけれども、まさかこのように突然ですね、お導きがあり、今日の説教タイトルじゃないですけれども、まさに私が何か思ったわけではなくですね、何か願っていたのではなくて、突然主の方から先生を通して招かれて、もうただひたすら星に導かれてですね、主に導かれて2泊3日小杖姉妹とともに行ってきました。そしてそこで、この教会は以前、藤江美坂宣教師がここで礼拝に共に預かりましたけれども、インドネシア宣教に行かれている女性の方です。その方の母教会になるわけです。派遣されている教会で、そこで美坂先生のお父様が40年牧会をされている教会でした。今回不思議に主の導きの中でそこに行かせていただいて、2つのことをですね、私は主に与えられました。そしてその一つはですね、見せていただいたこと、それはですね、私たちと同じように、その本当に、ですね、私たちはこの東京のど真ん中にいますけれども、その地方においてですね、なかなか福音が伝わりにくい、そのような場所において、私たちと同じように教会のリバイバル、そして世界宣教を求めて切に切に祈っている兄弟姉妹がいるということ、それはですね、目から目で見れば本当に小さいです。20名ちょっとのでしょうか、礼拝出席ですね。しかしそこにおいて、私たちが行った時には1週間の連続祈祷会が毎晩行われて、世界宣教のために三坂宣教師を覚えて、インドネシア宣教のために、またこの国のリバイバルのために、そしてまたですね、野口宣教師、そして私たちのこの玉川教会のことも覚えて祈ってくださっておりました。そのような中で尊いその兄弟姉妹の祈りがここでも熱く燃やされていることを覚えて、本当に深く感動し、また感謝いたしました。でちょっとですね、聞いたことです、先生からお聞きしましたら、この伊賀上野というのは皆さん忍者屋敷で有名ですね、ご存知だと思いますけれども、この初めて私はそれが有名だったことも知らずにですね、本当にちゃんと勉強してなかったものですから、 伊賀上のどういうところかなという地図でですね、小津江姉妹にこう見せてもらえない、ここだよって言われて、そしてちょうど行ったところは滋賀県、京都府、それから三重県、京都府、それから奈良県、滋賀ですね、のその4つがもう本当にもう混じり合っている、その中心のところにその福音教会はあるわけですけれども、で先生が伊賀市に来て40年の牧会をされているわけですけれども、先生がまだなかなか40年経ってもなかなかこの伊賀の人たちとここになれない、何かですねこの違和感がある。でそれはどういうことかというと、忍者で有名なだけにですね、やはりそういう性質がこの伊賀の人たちに、何か身を隠して人にバレないようにっていうですね、決してオープンじゃない、で人を簡単に信頼するような、そういうですね、性質もこう沖縄の人とかですね、こう本当に明け渡してそういうような性質じゃないから、なかなかですねそこで福音を述べ伝えることは難しい。そして他の県から、奈良県とかですね、京都府、そういうところから、もしそういう場所に先生が行った時には、ああどこから来たんですか、ようこそいらっしゃいましたというふうに言うそうですけれども、伊賀市に行った時には、あんたどこから来たんって言ってですね、もうまず疑われて、そして何しに来たんだっていう、そういう感じで、まあ、受け入れられていく、まあ、そういうところなので、とても難しい。そしてなかなか自分自身も先生も宣教になかなかこうですね、本当に難しい困難さを覚えているということを聞きしましたけれども、でもその20名ちょっとの足らずのその教会から、インドネシア宣教に、世界宣教に一人の宣教師を使わしているということは、これは素晴らしい大きなですねことであります。私たちは今40名ちょっとで1人ですけれども、さらにその半分少ない中でも、でも世界宣教をしなければならない、世界宣教が主の御心であるから、先生はずっと争点と、そして世界宣教をですね40年なされてきた、あそうであります。そこで一人の宣教師が生み出されて、ご自分の娘さんでありますけれども、そして今インドネシア宣教に使わされている、そのようなところで、私たちは本当に共に頑張らなければならないな、共に、そして伊賀福音教会を覚えて共に祈っていきたいなというふうに思いました。そしてもう二つ目はですね、それは今回はその今回はそのインドネシア宣教に行かれている三坂宣教師と、あの2泊3日、大変長い時間、長い時間というかもうずっとみっちりでですね、私たちのこの あちらに忍者屋敷に連れて行ってくださったり、ちょっと先生疲れてるでしょうって言ってくださってですね、温泉に、こうでもないと温泉に浸かることも忙しいからないでしょうって言って、祈祷会前に温泉に連れて行ってくださってですね、もう霊肉ともに、本当に主が慰めというか、先生たちがですね、本当によくしてくださったこと、本当に感謝でした。で、それこそその温泉に浸かりながらですね、インドネシア宣教のことを深く三坂宣教師から聞くことができました。それは大変私たちの、私自身にとっても良い時間でありました。で、それはですね、細かく、この間もインドネシア宣教の報告を野口宣教師がしてくださいましたけれども、私たちはそのようにして宣教の報告、そして宣教地でどのような働きがあって、どのようなニーズがあって、今どのようなことが宣教師の皆さんが困っているのか、私たちは聞かなければならない。聞かないと、私たちは支えてます、祈ってますと言っても、それがですね、本当に先生のところに直結していくためには、いつも私たちが聞いていなければならない。で、そのような中で三坂宣教師に今回ですね、いろいろなことをお聞きしました。まあ、いくつかありますけれども、皆さんにお伝えしたいと思いますけれども、まずですね、例えば先生宣教地に視察に行くときには1年間は待ってくださいということをですね、先生が語られました。というのは、宣教師の先生方がまず行って、まず宣教師の方々がその地に慣れることがまず第一ですから、だからそこにですね、私たちが励ましに行こう、応援しに行こうって言って、私たち気持ちがですねありますけれども、それで行ってもやはりインドネシアで車を借りなきゃいけない、いろんな手配をしなきゃならないので、先生たちが疲れてしまいますから、まず1年間はじっと黙ってですね、じっと押していただいて、そして宣教師の先生たちがいいよ、今来てくださいという時に、ぜひ行ってくださいということを聞きました。 そしてもう一つはこの私たちが行くときに私たちはいろいろな思いを持ってですね、こう先生を励ましたい、またいろいろしたいですね、またもしくは観光もしたいという場合があるかもしれませんけれども、まず私たちが行くときにはただの運び屋として行ってくださいということをおっしゃってました。というのは向こうに行っていろいろですね、私たちが思っているとそれもまたですね、宣教師の方々があっちに連れて行かないと、こっちに連れて行かないとと言ってですね、気を使わせてしまうから、私たちは宣教師がこれが欲しい、例えばお米とかですね、そういうものをまず持っていくこと、そしてそれを宣教師の方々にですね、あげることは本当に宣教師の皆さんが喜びますから、そして大変助かりますから、そういう運び屋、まず運び屋ぐらいの気持ちでですね、宣教地に訪問に行ってください。そしていくつも言いませんけれども、そしてもう一つですね、これは先生ご家族にぜひ伝えてくださいと言って、私が聞いたのは病院は個室にしてくださいというですね、そのことを先生がおっしゃってました。で、インドネシアはですね、この4人とか5人部屋が病室があるそうですけれども、そういうところにまず付き添いに来た方がたくさん、付き添いがいらっしゃるそうです。4人部屋があったら1人の患者さんにもう1人2人付き添いにの付き添いの付き添いの付き添いの付き添いと言ってですね、たくさん3人4人その病室で、ですね、こう一日そこでテレビ見たり、患者さんと一緒に、ですね、まあ話をしていたりという、そういうような状況で、先生が、三坂先生が入院された時には、なんか野戦病院に来たようなですね、廊下には人は寝てるし、で、患者さんじゃないんですよ、付き添いの方ですけれども、寝てるし、そして三坂先生の隣では大音量でテレビをですね、つけてるし、本当に大変でした。だからぜひ、先生、ヒューマン先生たちが入院されるときには、個室をと言ってですね、ぜひ進めてくださいと言って、そういうふうに聞きましたので、ですね、本当に先生にそのことをお伝えしましたけれども、まあ、それはわずかなことですけれども、そのようにして現地に行った先生方の言葉を聞きながら、私たちは共に心を合わせていくのが世界宣教であるということですね。そのことを私、今回、非常に三坂先生と交わりの時を持ちまして、そのことを覚えることができました。しかし、ここでですね、声を大にしてお伝えしなければならないことは、三坂宣教師がおっしゃっていたことは、でも何よりの宣教師の支えは、教会の祈りですということ。そのことを先生が声を大にしておっしゃっておりました。とにかく宣教師のために教会がいつも祈って、そして今日の星に導かれてでありませんけれども、宣教師の先生方がどこに行っても星に導かれて、聖霊充満の中、聖霊様の導きの中で様々な困難があります。問題は絶対に問題がないわけがない。問題はいくらでもあるけれども、でも教会の祈りがあるところには、宣教師が、そこが扉が開いていく、不思議と助け出が与えられる、このことを一期の3年間の期間で体験しましたということを三坂先生がおっしゃっておりました。なのでですね、私たちはそのことをお聞きしましたので、さらに野口宣教師、今度1月5日からまたお一人でまず行かれます。また3月から先生ご家族で行かれますけれども、私たちはいつもそのようにして宣教師と心を合わせて、宣教師の一番近くに教会をいなければならない、心を一つにして、そして宣教師のためにですね、世界宣教がさらに前進していくために、私たち共に祈っていきたいと思います。今日もまた世界祈祷献金の時が備えられておりますけれども、心から私たちが祈りとともに献金を捧げていく時としたいと心からお願いいたします。またですね、このそしてその宣教、藤江先生と交わりの中で藤江先生がお祈りされたんですけれども、その時にですね、藤江先生がこのように祈ってくださったんです。それはこの玉川教会が受けるよりは与える方が幸いというこの御言葉に従って、今かな宣教師がお産を控えて大変な時に主任牧師を使わせてくださいましたと言ってですね、先生がお祈りしてくださって、もうああって言って、私もですね、その先生の祈りを聞きながら、もうもったいない、そんなこと先生がですね、感じながら祈りながら迎えてくださったこと、そしてですね、さらに私たちもまた受けるよりは与える、この幸いによって玉川教会が今大いに祝福されていることを感謝しますと言ってですね、そのような先生がお祈りされました。本当に恐縮でありますけれども、でも私たちはその御言葉通り、さらにさらに受けるよりは与える幸いを、 ですね、私たちが本当にこの御言葉が私たちの教会に成就していくことを願ってやみません。そして御言葉に入らせていただきますけれども、まさにイエス様はご自身を与えるためにこの地に来てくださったということ、先ほどのあさり羊の祈りにありましたけれども、ご自身が十字架を負うために生まれてくださった、死ぬために生まれてくださった、私たちのためにですね、素晴らしい生涯を、長い生涯を生きる、そうではない。ただイエス様がこの地に来られたのは、私たちの罪を引き受けて死ぬためにイエス様がこのクリスマスの時お生まれになるということ、そのことを私たち今朝も御言葉によって深く覚えつつ、御言葉を通して私たちがそのイエス様を今日この礼拝を通して心に迎え入れる、心の内にイエス様を迎える、そのようなものになりたいと願います。そして今日の先ほど読みましたマタイによる福音書2章1節からを読みましたけれども、このところはまさにそのようにして3人の博士たち、有名ですけれど有名な博士たちが3人出てきます。3人のこの博士たちがまさに今言いましたように、このイエス様を礼拝すること、一番最初に聖書の中では一番最初に礼拝したのがこの博士たちというふうに言われてますけれども、そのように礼拝することができた、一番最初にイエス様と出会うことができた、この博士たちの姿、それを私たちは今日見ていきたいと思います。そしてそこにですね、対照的に書かれていますけれども、まず2章の2節のところに、この占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていった、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか、私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。ただこの博士たちの目的は星を見たから、この一点です。ただ星を見てそこにユダヤ人の王としてお生まれになった方がいるから、私はその星を目指して私たちは今ここ旅をしてきました。しかしそれに対してこのですね、この博士たちは何も何かですね、宗教的な知識があるわけじゃない。メシアという人がどういう人なのか深く知っているわけじゃない。メシアを信仰してですね、この旧約時代から歩んできたわけではない。そうではない。ただ、星を目指して、そこにユダヤ人の王様がお生まれになるから、ただ星を目指してきたその博士たち、それに、対照的にこの3節のところで、これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた、エルサレムの人々も皆同様であったということがここで書かれています。ヘロデ王は、このですね、この時にこのところを支配していたこの王様ですけれども、この王様はですね、大変猜疑心の強い王様で有名でした。いつも自分の地位や名誉を取られることにいつも怯えながらビクビクしながら生きていたのがこのヘロデ王様です。そしてその恐れゆえにですね、何人か妻がおりましたけれども、妻を殺したりですね、家族を殺したり、自分にそれこそ疑ってですね、忍者じゃないですけれども信頼しないで、そして疑いにいつも人を疑いながら生きていたからですね、そこにおいて自分を殺す陰謀策をですね、企てているんじゃないか、いつもそのようにして恐れを通して人を見ているような、そういう猜疑心の強い男が、その王様がユダヤの王が生まれるというふうに聞いたときに、もうですね、もう想像するに想像をしてみたら分かりますけれども、そのように自分が今地位を守っている、自分がトップに立って治めている、しかしそこにおいて新しい王様が生まれる、そしたら自分の地位はどうなるんだろう、自分の身分はどうなるんだろう、もうすぐにそういう恐れに取りつかれ、そしてここに書かれているように不安を抱きました。そしてまた同時にエルサレムの人々も皆同様であったというふうに書かれています。エルサレムの人、ここに書かれているエルサレムの人々とはどういう人でしょうか。それは神様の選民であり、ユダヤ人の人たちです。神様の民として選ばれて、神様を信じて、そして旧約聖書にずっと書かれているこの約束、メシアなるイエス・キリストが誕生する、誠の救い主が誕生する、この旧約において ずっとこの御言葉を聞いてきた。また旧約聖書に書かれているこの律法を従順にいつも守ってきて過ごしながら、信仰厚くですね、信仰熱心に生きてきた、そのようなエルサレムにいた人々。しかし、もしこの人たちが本当に心からイエス様の救い主、このメシアが現れることを待望していたならば、なんでここで不安に抱くと、不安同様に不安を抱いたというふうに書かれているのでしょうか。普通だったら、もし私たちがですね、そのようにイエス様を待望していて、そしてこの方が、あの星が見えたから、いよいよそこで誕生しますよと言われたら、私たちはどうでしょうか。喜んでそこにイエス様のもとに行く。私たちも連れてってください、イエス様を礼拝したいです、そのようになるのが本来の姿だけれども、でもここに書かれているように、そのような心ではなかったということ。この博士たちは東の方から来た異邦人の人たちです。イエス様を知らない、聖書のことを深く知っているわけではない、信仰が深い信仰があるわけではない。でもただ星を見て、その星のもとに生まれる方を礼拝しに行きたい、ただその一つの思いを持って、旅の遠くから、はるばる遠くからそこをめがけて旅をしてきた人たち、方や近くにいてエルサレムなるですね、この近くにいて神殿を守っていつも礼拝していた人たち、でもその人たちはイエス様をこの時迎え入れることができなかった。イエス様の誕生を喜ぶところか不安に抱いてですね、そしてイエス様を迎えることができなかった、その姿がですね、ここで書かれています。私たちはここの姿にですね、私たちクリスチャンの姿はどうでしょうか。私たちはいつも礼拝に預かり、御言葉に預かりですね、私たちはイエス様を信じてます、信じてますというふうに言うけれども、でも本当に心の底からいつも救い主イエス様を迎える、待望している、そのような思いが私たちのうちにあるでしょうか。そのような私たちのうちにあるときにですね、この博士たちは事実星に導かれて、この方を拝みたい、この方を礼拝したい、このたった一つ、私自分たちに何か知識があるわけじゃない、何かですね、技術があってそこに行けるわけではない、ただ星を見て、その星に向かってイエス様を礼拝するためにそこに向かっていった、この博士たちは2章のこの10節、9節のところで、彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。そして10節で、学者たちはその星を見て喜びにあふれたというふうに書かれています。この10節のこの言語はですね、ギリシャ語はで新約聖書書かれてますけれども、この言語はを読むと、この2つ、喜ぶという言葉が2つ使われています。ただ博士たちは喜んだではない、喜ぶに喜んでですね、喜ぶという名詞が1つ、喜ぶという動詞が2つ、動詞が1つ、2つも喜ぶという言葉が書かれているほど、この博士たちは星を見て、そしてそこに幼子がいるのを見て、大いにあふれるほどに喜んだ。この人たち信仰はない、この時に立派なですね、信じていたそのようなものがあったわけではない、でも聖霊に導かれ、この星に導かれていったところに、まことにそこに幼子なるイエス・キリストがそこにいて、そしてそのことを見た瞬間、喜びに満ち溢れたですね、そのように書かれています。私たちの信仰生活はどうでしょうか。いつもイエス様が私たちのうちに満ち溢れ、いつもイエス様と出会うこと、イエス様を礼拝すること、今日皆さんが今日ここに日曜日礼拝にイエス様を礼拝しにやってこられましたけれども、皆さんのうちにこの博士たちのような喜びが満ち溢れているでしょうか。喜び、名詞も動詞も使ってですね、私たちのこのイエス様を礼拝する喜びを表現する、それほどの私たち思いで満たされているでしょうか。もし私たちの心にイエス様を、この方をお迎えしたい、この方を今日私のうちに心にお迎えしたいという思いが、もし私たちのうちにいつも溢れているならば、私たちのうちには同時にこの喜びもまた溢れているはずなわけであります。しかし私自分自身を見てもですね、いろいろなこの現実、さまざまな揺れ動く現実に立たされると、この ヘロデ王のように恐れてみたりですね、自分の立場を守ろうとしてみたり、自分の家族を一生懸命守ろうとしてみたり、そして他から何か問題が起こるとそれを恐れて必死で防御してみたりですね、またこのエルサレムの人たちのように不安を抱いて、そしてイエス様を心から喜びを持ってこの知らせを聞いたときに、ああイエス様よくいらっしゃいました、イエス様よく来てくださいました、そういう思いになれなかった、そのようなこの姿は言うまでもなく私たち自身のうちにもあるこの姿であります。でも今日のですね、語らせていただきたいことは、この博士たちがそのような何も知らない中でただ星に導かれていった、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上にとどまった博士たちのこの姿、私たちですね、この姿をご一緒にこのですね、ただひたすらに星を目指して歩んできたこの純粋な幼子のようなこの博士たちの姿を見たいと思います。一つ目、このですね、この星は私たちにとって、星はどういうも輝いているものです。そして暗闇の中で夜中光っているものですね。星はこの間私が先日の昨日の朝ですね、カナ宣教師が発意しましたので病院に行きますという知らせを受けたときは、私はまだ4時半頃でしょうか、朝真っ暗のところでですね、まあ、東京だからそんなに、まあ、光はありますけれども、でもそのような中で、その時ちょうど多分満月だったと思いますけれども、綺麗な星が、満月だよ、綺麗な月が、満月がですね、車を運転しながらもう目の前に青々と真っ白に光るその満月を、私はその朝ですね、めがけながら、かな宣教師を覚えながら、この月の下でですね、この出産を今迎えているということを思いながら、その月を頼りに、じゃないですけども、私は行きましたけども、そのように星というのは夜空に真っ暗闇のところに輝いているものです。そしてこの星に導かれて博士たちは行ったわけですけれども、では今日はですね、そのところを語らせていただきますが、この星とは一体何を指すことでしょうか。一つ目は御言葉であります。私たちが今、私がこの聖書から語っている、この神様が語られている言葉、これが詩篇119編の105節にあるように、あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火、というふうな御言葉が詩篇にありますように、私たちの生きる道、私たちのどちらに行けばいいのかわからない、私たちは日々選択の中を生きております。そのところで誠の光、それは私たちを導いてくださる光、それは御言葉であるということ、聖書のお言葉であるということですね。私たちが生活において、この生涯において何によって導かれていくかということは、これは皆さん考えたことがあるでしょうか。これは大変大きな問題であります。何を、誰をガイダンスにして、何を頼りにして私たちが歩んでいくのか。今日の東方の博士たちは星を頼りにして、光り輝く星を頼りにしていったら、誠の救い主なるイエス様を礼拝する、そこに預かることができた。でもヘロデやこのエルサレムの人たちは恐れを持ってですね、誠の光が閉ざされていた、その中にあって誠の光を見ることができなかった人たちはいつも恐れや不安の中にいる。しかしこの誠の星、光なる御言葉に私たちが従っていくときに、私たちの道ははっきりと確かな祝福の道へと切り開かれ、そして今日の博士のようにイエス様を礼拝する生涯にたどり着くということですね。そのことを今日のこのところで語られています。そしてそれは、先ほどですね、購読箇所で読みましたように、創世記の12章を今日、朝購読の箇所で読みました。旧約聖書15ページにありますけれども、それがアブラハムの生涯の始まりでした。私たちの信仰の父なるアブラハムは12章1節のところで、主はアブラムに言われた、あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい、このお言葉にアブラハムはただその御言葉に従って、その地を捨てて、そして主に従っていった。そしてそこには、私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める祝福の源となるように、そのような御言葉がこのところアブラハムの最初のこの約束の地に至るとき、 その約束の地に旅立つときに御言葉が先立ってアブラハムを導き、そしてそこにおいて地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。アブラムは主の言葉に従って旅立っていったというですね。最後までアブラハムの生涯は御言葉から始まり、そして御言葉に御言葉が語られて、日々その御言葉の中でアブラハムがこの生涯を歩んでいくときにですね、祝福の源となった素晴らしい信仰の父として、この生涯素晴らしい実を結んでいったこの姿が書かれているように、そのように私たちもまたこの日々の生活の中で、この生涯の中で、誠の光、全く私たちがいつも御言葉によって従っていくときにこの道が開かれていきます。それは私たちは時にこのアブラハムでさえですね、この時にですね、飢饉が起こる、この次の章で書かれてますけれども、約束の地、神様が御言葉によってここに行きなさいと言ったけれども、決してそれがですね、たやすい場所ではなかった。すぐにそこには飢饉が起こり、いろいろなさまざまな問題が起こってきた。でもそのところでアブラハムも信仰の父とはいえ揺らぐこともありましたけれども、でもひたすらにそれでも主の御言葉に聞き従っていくとき、たとえ私たちの目に見える現実がですね、簡単な場所ではない、これ自分の目から見れば、自分の肉の思いから見ればこっちの道を選びたいですね、そういうふうに思える、そのような時でも、私たちがこの星、博士たちが一点の星を目指して行ったように、私たちが御言葉に聞き従っていくならば、私たちの道がどんなに困難であろうとも、私たちの道がどれほど閉ざされているように時に思ったとしても、主は必ず約束を果たしてくださる方です。必ず道を開いてくださる方です。そのことを私たちはしっかりと覚えて、御言葉にまず従っていくということ、そしてもう一つ目、二つ目はですね、これが、この星の光とは聖霊の光であります。聖霊に導かれて生きるということ、聖霊とは生きたイエス様が共にいてくださる、今日教会学校で学びました、インマニュエルの主と共に生きるということ、聖霊様が導いてくださる方向に。クリスマスはですね、聖霊充満の出来事です。この先ほどのマタイ伝の最初の一章のところにも書かれています。聖霊によって、いつも聖霊によって、人々が聖霊によって、まあ、乙女マリアは言うまでもない、聖霊によってイエス様を宿し、そして聖霊によって天使の御告げを聞き、聖霊によってですね、今日の博士たちもヘロデのところに帰っちゃいけない、夢を通してこの神様の御声を聞いて行ったところにですね、神様の大いなる祝福があった。そのように私たちが日々聖霊によって導かれるところに、私たちが行くべき祝福の道があるということ、じゃあ一箇所ですね、開きたいと思いますが、この、イエス様をがの誕生を迎えるときにですね、イエス様がこの幼子である、このこの神殿でイエス様がですね行かれていたときに、マリアがイエス様を連れて行ったときに、このルカによる福音書の2章の25節のところから、神殿で捧げられるというこの聖書の箇所がありますけれども、ここでですね、ここにもこのイエス様を日々待望していた人たちがおりました。それは25節のルカによる福音書2章25節にありますように、このシメオンという男性、そしてアンナという女預言者、アンナという男性、36節からのところにありますけれども、この人たちもまた、ここを25節を読むと、この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰めるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。そしてまたこの女預言者アンナも、いつも彼女は神殿を離れず、断食したり祈ったりして夜も昼も神に仕えていた。このような人たち、聖霊に導かれて聖霊充満の中で神殿に強い、いつも祈りながら御言葉に聞き歩んでいるこの人たちは、幼子、全くですね、預言者として、この救い主としてお生まれになった、そしてまだ幼いこのイエス様のお姿を見てもメシアだということが分かったんです。ですね、この他の周りの人たちはいくら聖書を読んで一生懸命勉強をしていたかもしれない、知識でもってたくさんのものを蓄えていたかもしれない、しかしその 幼子を見てもイエス様だと気づくことはできなかった。しかし聖霊に満たされるならば、聖霊によるならば、私たちはそのイエス様のお姿を見るときに、誠にこの方が私の救いのために来てくださった方である、そのことを私たちは御霊によるならば知ることができるわけであります。誰一人として私たちは御霊によらずしてイエス様を救い主として信じることはできません。今度クリスマス礼拝にはですね、野口芳也君がバプテスマの準備をしておりますけれど、どのようなこのほどの4歳の幼子である御霊が働くならば、芳也君にもですね、イエス様のことがわかるわけですですね、吉也君ね、にも分かる。別にそれはですね、確か大きな聖書をしっかり読んで知識があるわけではない。でも日々の祈りの中に、吉也君の本当に日々の生活はもう祈りにどっぷりですね、先生ご夫妻の家族の祈りにどっぷり浸って、その生活の中でいるときに、聖霊様が働かれるときに、たとえ4歳であろうとも5歳であろうとも、イエス様が自分の救い主であることが分かる。吉也君がですね、25日に僕イエス様が来ると思う、そういうふうに言ったんですね。僕のところにイエス様が来ると思って、だからバプテスマを受けようと思ってっていうね、ちょっとこんな流暢じゃないですけれどもですね、そういうふうに言った。それはまさに頭で考えているのではない、そうではない、聖霊が働かれるとき、御霊が働かれるとき、清いこの聖霊様が働かれるとき、幼子の心もイエス様の御霊で満たされて、そしてイエス様に会いたい、イエス様のところに、イエス様が今日僕のところに来てくださる、そのような思いを持つことができるわけです。それはそこにあってですね、最後にもう閉じたいと思いますけれども、それはなぜそのように聖霊によって私たちがこの光がに導かれて、私たちがこのですね、救い主なるイエス様に出会うことができるのか。印としてはイザヤ書のですね、予言において、インマニュエルというこの印を持って、この幼子を通してこの救い主の印が与えられるというふうに書かれていますけれども、幼子の姿は、解剖桶に寝ている姿は、印としてはあまりにも小さいですね。私たちが想像する救い主、偉大なるイエス・キリストの姿を私たちが想像するですね、私たちのイメージで行くにはあまりにもそこにある姿は小さくて幼くて、そしてですね、貝羽桶の中、汚れ汚い中に眠っているその幼子ですね、その姿を私たちが本当にこの神様の約束として私たちが受けることができる。それはどのような者たちであるか。それは私たちのこの目にはあまりにも貧しく見えるその現実の中でも、それでも私たちが先ほどのシメオンやアンナのように、またですね、ヨシア君のように、この幼い心、幼子のような心、そして自分の貧しさ、暗闇を知って必死になって救い主を待望し待ち望んでいる者たちにイエス様が現れてくださるという、イエス様はそのような者たちのうちにお住まいになってくださるということです。それは聖霊充満ということです。聖霊充満ということは何か、私たちが力に満ち溢れてですね、バリバリ伝道して、もうその力も私たちはいただきますけれども、でもそれだけではない、そうではない、私たちが日々自分自身のこの暗闇を深く知るもの、自分自身の汚れを深く知るもの、自分自身の弱さ、自分自身の罪を深く知るもの、その者たちは祈らずにはおられない、主を待ち望まずにはおられない。今日私のところにイエス様来てください、イエス様来てください、今日私のところに救い主なるイエス様来てくださらなければとても生きることができない、イエス様今日私のところに来てください、イエス様が来てくださるなら私は今日喜んであなたをお迎えしたいです、そしてイエス様どうぞ私をこの罪や呪い、さまざまな苦しみから解放してください、私の病を癒してください、そのような低い謙遜な私たちの心、貧しい心に主は訪れてくださいます。その者たちにクリスマスが与えられております。そのように私たちが聖霊充満という時、そのような私たちが本当に貧しい姿を持って主の御前に出て、切にこのクリスマスの時、私たちが聖霊に満たされて、そして誠の救い主なるイエス様をお迎えするこの時をご一緒に迎えたいと思います。そしてそれは最後ですけれども、ガラテヤ書の5章16節にある、それがすなわち御霊によって歩くという時ですね、ウォークインザスピリットのクリスマスを私たちは過ごしたいと思います。 最後に5章を開いて終わりますけれども、ね、このガラテヤ書の5章16節にパウロが言った言葉です。私が言いたいのはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。私たちがいつも御霊によって歩むならば、この今日の博士たちのようにですね、この御霊の光によって歩むときに、私たちは誠の救い主なるイエス様とお出会いすることができます。そしてこの22節のところにあるように、御霊の実を私たちのうちに結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制、このイエス様のうちにあふれるほどに満たされていた、この豊かな実がこの私たちクリスマスの時、共に聖霊充満の中で愛の実、喜びの実ですね、その実は私たちのうちに充満しますように。そしてこの実をもって私たちが世界宣教の使命に出ていくことができますように、共に祈ることができますように、ご一緒にお祈りしていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今朝も貧しい、罪に汚れる私たち一人一人を、あなたが誠の光なるイエス様、あなたご自身が私たちを導いてくださり、この場所に集わせてくださいましたことを心から感謝いたします。私たちは自分自身の傲慢さゆえに、自我ゆえに、あなたを見れずにおります。あなたの御言葉を聞けずにおります。主よ、どうぞこのクリスマスの時、私たちを誠にあなたの御言葉を聞くにふさわしいものとしてくださり、私たちをどうぞ謙遜なものにしてくださり、今日のこの博士たちのように、ただ星に導かれて、ただ聖霊に導かれ、御言葉に従順に従い、イエス様を礼拝するものとなることができますように、聖霊様どうぞ私たちに臨んでください。私たちのこのクリスマスのアドベンの時をあなたが豊かに祝福してくださり、私たちのその貧しさを覚えさせてくださり、その暗闇にイエス様、今日もあなたがお生まれになったことを、イエス様、今日も私たちの罪のためにあなたが十字架にかかり血を流されていることを、主よ、私たちが日々日々一瞬一瞬覚えることができますように、そのようなクリスマスの時、いや信仰生涯を生きることができますように、私たちをどうぞ御霊によって導いてください。御霊によって歩かせてください。どうかそこにおいて、私たちに与えられている教会のリバイバル、そして世界宣教の使命を大きく成し遂げていくことができますように、主をどうぞお導きください。私たちの教会に新しい命があなたが与えてくださいました。どうかさらに多くの魂をこの教会に導いてください。多くの者たちをあなたの本当にこの誠の光に招き入れてくださり、このクリスマスの時を大いなる魂の収穫の時としてくださって、どうか暗闇に勝るこのイエス様の光がこの熊谷の地域にいよいよ広がっていきますように、この教会をまた私たち一人一人を用いてください。感謝いたします。すべてをあなたの御手にお委ねし、必ず主よ、あなたがこの教会をもって大いなる栄光を表してくださることを信じて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。